今日のカフェテラスのお客様、川越出子さんです。ようこそお越しくださいました。こんにちは。なかなか暑いですね。蒸し暑いと言いますか。
そうですね、熱中症気をつけないとね。
いや本当にそうですね、はい、やっぱり動き回るときに水分補給はしっかりしないとダメですね。今日はどこかお出かけでいらしたんですか。
ちょっといろいろ
活発に動いてらっしゃいます。
はい、いえいえ、頭ではね、自分は大丈夫だと思っても体は全然違うっていうことが最近多いですね。
はい、そうなんですか。はい、じゃあおいおいちょっとそのあたりのお話もお伺いしますが、まずはその近況ということで最初にお話しいただいてます。はい、
まあ、前回お会いしたのがしてからもう3ヶ月
なりました。
経ちましたね。はい、それでまあすごい旅行とか、うん、何泊行くとかの、はい、そういう旅行は、まあ、できませんけれども、
そうですね、今のこの事情で、この、
うん、3ヶ月の間にハニー FM に書かせていただいたり、おしゃべりさせていただいて、なんか自然発生的にちょっとこうウフフという感じの、はい、まあ小さな喜びっていうんですかね、楽しいことがありましたので、もしよければその2つぐらいを、お話しさせていただこうかなと思います。
ウフフっていうのがいいですね。
はい、わははじゃなくてウフフでいいんですよ。
今は1つ目のウフフは何ですか。
はい、1つ目のウフフはですね、はい、私が今回、はい、書きましたのの前に、シュクコのジャカランダと、はい、少年の心を持ったおじさまたちのお話をシリーズで5回書きましたね。で、それを読んでくださった近所のお友達が、ある日神戸新聞を持ってきてくださって、それでジャカランダが咲いたというニュースがあるよっていうんで、まあ読んでみました。そしたら神戸の市役所のすぐ近くに東遊園地っていう広い、はい、場所があるんですよ。
ありますね。
木がたくさん植わってる、
はい、1.17 の集いも割とそのあたりでされますね。
はい、そうですか。私ね、はい、あんまりあっちの方行かなかったもんで、でじゃあこれは一回見に行こうと思って、その日の午後、早速電車に乗って、ちょっとバスはミスが強いかなと思ったんで、会いに行ってきました。
そうですか。はい、いかがですか。
はい、まあジャカランダといえば、ブログの写真なんかで私はよく、はい、見てまして、でそれはブラジル の、ジャカランダですね。
そうですね。
でどっちかって言ったらもうダイナミックで、紫色に空が染まるぐらいのたくさんの花が咲くんですよ。で、まあ、それはずっと頭の中にあったんですけれども、実際目の前に見たジャカランダはちょっと違うなって、
はい、日本で咲いたジャカランダはどのように感じられました。ですからね、
国によってそれぞれ国民性がありますよね。はい、違う国民性が、でブラジルは、まあ、ご存知のようにもう海辺に行ったらもうほとんど裸の女性たちがカッポしている。
そうなんです。
それからリオのカーニバルありますよね。はい、あれもほとんど裸ですよね。オープンで、
そうですね、
ダイナミックで、エネルギッシュで、で日本の私が目にしたのは、まあ、背はスラーッと高いんですけれども、花の房の密度が浅くって、でもうお花の盛りは終わったみたいなんですけど、
まだ
いろいろついてまして、でなんか非常に日本的な、なんて言うんでしょう、花のその密度が薄いっていうのもありますけれども、佇まいが非常につつましくって、なんかすぐ近く海ですよね。海の香りとか風が一緒になってジャカランダと楽しんでるみたいな、そして枝と枝の間もこう広がってますので、空が見えます。
なるほど、はいはい、
でお花も咲いてます。鳥がものすごくはしゃいでるんですよ、枝から枝に。それを全部ひっくるめて、なんかものすごく日本的だなって。
色はいかがでした？
色はね、 やっぱりブラジルの密度が濃いですから、はい、お花の房の中に、
はい、
うん、ちょっと日本の方が浅いかなって個人的な意見なんですけども、はい、で、あの、はってその時に思い出したのは、あの、何年か前に、あの、お友達がブラジルから来た種を植えて、それが苗になったのを私にくださったことがあったんですよ。
はい、
もう本当に、あの、生まれがブラジル。
あ、はい、
それで、本当はすごく成長してからでないと花が咲かないのに、なぜか1年の幼木、まだ幼い時にうちで咲いたんですよね。でも、それがね、その年の冬の寒さにやられて、はい、もう枯れてしまったんですよ。
そうです、
ね、で、なんとかこれを生き返らそうよと思って、あの、それを、ね、根を、あの、鉢から出しまして、きれいに洗って、はい、それでその時に、私の家に前から日本で育った種のジャカランダも枯れちゃったので、うん、2つ洗って根っこを比べたんですね。
はいはい、
そしたら、そのブラジルのもともと生まれたジャカランダの根っこはものすごく動物的で全然違うんですよ。
というのは太い元気なんでしょうか。
同じジャカランダでも、あ、もうこ、そのブラジルの種から育ったジャカランダはとにかくダイナミックで、もうなんかものすごくパワーにあふれてて、やんちゃっていう感じなんですよね。ですけど、まあ、日本でずっと種がこう、あの、取れて育った、はい、もう一つの方の根っこは、あの、もっと繊細、なんか糸がこうついてるような、
はいはいはい、
非常におとなしい感じ、
華奢な感じですか。
それはそれでいいなと思って、で、まあ、花もそろそろ終わりだろうなとは思ってたんですけど、あの、平日だったので人もほとんどいず、
はい、
おばあちゃんとお孫さんがベンチでおやつを食べていたぐらいしか人気はなかったんですね。で、まあ、あの、たくさん写真を撮って、で帰りました。で、私としては日本のジャカランダ、
はい、
まあ、もっと詳しく言えば神戸のジャカランダ、もう満足したんです、はい、それはそれで美しいって、
はいは
い、それで数日してからですね、
あ
の、そのお友達がまた違う新聞持ってきてくれたんですよ、
はいはい、
神戸新聞で、で、あの、これもしかしてあなたのことって言うんですよ。
何でしょう、
なんか投稿欄に、はい、投稿欄にある年配の方が、
はい、
あの、孫とお茶を おやつを食べてたら、
はい、
サンダからバスって、バスで書いてあるんですね、
はい、
バスで来られた女性が、
はい、
たくさん写真を撮っていましたっていう投稿欄があったんですよ。それでその彼女はもうてっきり私のことだと思って、
はい、
いやでも私じゃないと思うよ、だって私はあのバスじゃなくて電車で行ったから。
お話はされたんですか。
それがね、あんまり覚えてないんですよ。
あ、そうですか。
多分挨拶ぐらいはしたかもしれないです、
はいはい、ね、
あの、でも立ち止まって話した覚えもないような気がするし、うん、で、まあ、そんな、まあ、どっちでもいいかなっていうか、まあ、それが一つの夫婦の一つで、なんか嬉しいような、ちょっとドキドキっとするような、
本当ですね。
そんなお話がありまして、あの、来年はもう少し早めに見に行ってみようかなと思って。
そうですね。
はい。
なるほどね。
まあ、神戸はイッペっていうブラジルの国家が割と有名なんですよね。
おっしゃってましたね。以前もご紹介いただいて。
ですから、あんな風に書いていただいたら、うん、またこう賑やかになって見に行く人も多いと思って、
ね、本当ですね、
うん、いかに日本のジャカランダと、うん、あのブラジルの私の頭の中にあったジャカランダと違うけれどもそれはそれで美しいという確認ができたっていう、
ね、いや、 やっぱり植物はしなやかですね。
そうですね。
育つところにそこでいい状態になろうと自分をこううまくこう合わせてるんですね。
なるほどね。
すごいです
ね。じゃあ人間と同じでしょうか。
本当にそんな気がしますね。
あのブラジルに渡って日系人の方もね、それなりにもう2世3世になるとブラジル人っぽくなってきますもんね。
うーん、なるほど、ね、
たくましくて、
ね、
また日本には日本の
そうそうね、それぞれ
雰囲気が、
ね、だからお国柄をちゃんと分かって、
はい、
植物も人も ね、過ごしやすいようにね。
あの門垣さんもぜひ来年は見に行って。
そうですね、神戸ね、はい、わかりました。
それが一つのウフフで、
はい、じゃあ二つ目のウフフ何でしょう。
二つ目のウフフはですね、はい、2年ぐらい前に、はい、忘れな草と砂ふきんっていうエッセイ書き、
はい、
書きましたよね。
そうでした、
はい、私もあれ割と好きなエッセイなんですけども、そのことについて、ある日ちょっとこういつも行かない散歩道を歩いてたんですね。人気がなくて住宅の裏通りの感じをこうぐるっと歩いてたんで朝、はい、そしたらものすごく今までに見たこともないような綺麗なアジサイが植わってるところに来たんですよ、
はい、
で私もかなりのアジサイを見てるはずなんですけど、真っ白な花びらの中央に薄い紫っていうか青っていうか、はい、染まってるんです、真ん中だけ、本当にね綺麗だなと思って見てましたら、その根元のところの草を抜いてる奥様がいらして、まだ若い奥様ですけど、でついこう綺麗ですねって声かけて、はい、ただ声かけようと思って、
お花ってそういう力ありますね、
はい、でなんかその方とお話がちょっと弾んで、いやちょっとずうずうしいけどちょっと差し木したいんでいただけますかって言って、はい、ちょっと切ってもらったりなんかしてるって話が弾んで、いやどこにお住まいですかって聞かれましたので、はいはい、いやこの橋渡って向こうですよって言ったら、それからずっと話してるうちに、もしかして私が忘れな草を いただいたお家の方ですかって、私は誰にも会ってないんですよ、
はい、
その何日か忘れな草をこう並べたですぐ亡くなった経験はあります。
そうですね、皆さんにお持ち帰りくださいということで、
そうなんですね、
置いてらっしゃるので、
は
い、
でねびっくりして、あそうですかっていう話になって、
はいはい、
いや実は一度お会いしたいと思ってたっていう感じで、
2
年ぶりですよ、それも初めての方と、
そうですね、
でいや実はね あの時に忘れな草と砂ふきんっていうエッセイも書いたんですよってお話ししたんです、
はいはい、
それを読んでみたいとおっしゃってくださったんで、いやその、じゃあコピーがありますので、またポスト入れときますって言って、
はいはい、
で私はアメリカン青春グラフィティも書きましたよね、はい、その前にね、
はい、そう
それもねコピーがあったんで、一緒にちょっとずうずうしいですけど、
いやいやいや、
ポスティングさせてもらったんですよ、
はい、
そしたら2日後に、全部読みましたよって言って、それですごく喜んでくださったようにおっしゃってくださったんで、いやまたじゃあって言って、そのうちにメールアドレスを交換して、
はい、
そしたら綺麗な英語で文章が来たんです。
え、はい、
その方から、
はい、
でまた英語も一緒に勉強しましょうねっていうようなお話まで発展して、
すごいすごい、
ですからこのハニー FM のおかげで、いろんなその自然発生的にいろんな面白いウフフっていう感じの程度ですけど、
す、ね、まあ、
それがすごく大事で、おかげさまで音楽さんには感謝です。
いやでも本当に偶然と言いますか、
偶然ですね、
でもね本当にお花っていうのは皆さんおっしゃいますけども、本当に初めての方でもこの花に目を留めた、その気持ち同士がこうつながるので、もう何の違和感もなくお話が弾むんですよって皆さんおっしゃってたのが、結び合うんです
ね
一方通行じゃなくてお互いだったわけですね。
そうです、
あちらはあちらで川越さんのお宅から忘れな草をお持ち帰りになってたし、でまたそのアジサイにふっと目を留めたという ね
その奥様の草抜きしている姿よりもまずアジサイが目に飛び込んできたんです ねで私本当にいろんなアジサイ見たんですけれど、こんな美しいのは初めてだと思って、
形は普通のアジサイですか。
そうですね、
ガクアジサイではなくて、
ガクアジサイに似たような感じでしたけども、もっとお花がいっぱいついてて
集まってて、で真ん中に色の違う
白い花びらの中に、真ん中に青い薄いその水墨画みたいな感じの
淡い色だったんですか。
2000種類ぐらいあるらしいですね、アジサイって。
そんなにあるんですか。
なんかで読みましたけど、
あの今年アジサイ見事ですよね。
そうですね、
なんかね大きくないですか、お花自体も。
そうですね、私お友達がこの間持ってきてくださったのはなんか人間の頭ぐらいの大きさのアナベルっていうんですかね、
アナベル、はい、ありますね、
あれをくださって、その前は円錐形の
柏葉アジサイですね、
柏葉アジサイ 50、60センチあるんですよ、
ありますね、大きいですよね、
それを上手に育てる方がいらっしゃって、でも、もうその日が待ち遠しくてまだかなとか思って
ね、本当にね、この雨の時期、はい、爽やかですよね、
なんか家の裏の庭がジャングルみたいになって、
あ、
なんかいっぱい
お花も木も。
今年は何ですかこれは。
なんかね、ちょっと聞いたところでは春が暖かかったので、はい、アジサイが大きく育ったんじゃないかなってお話もちょっと聞きかじってはいますけどもね、やっぱりこのコロナの時になかなかね外に行けないけれども、うん、ちょっと変化をつけてくれたのかなと、ね、思いますけどね。
アジサイはそんなに若い時はあまり注目してなかったけど、今なんかすごく好きで。
確かにの年齢年齢でありますね、目につくもの、
なんでしょう ね
耳につるものってね、変化していきますね、はい、自然な変化にこう体も心もやっぱりこう合わせていくんでしょうかね。うふふ2つご紹介
これで2つです、
ね、ありがとうございます、ね、ちょっとここで1曲飾って後半の方に参ります、はいはい、さて今日はカフェテラスをお迎えしているのは作家の川越修久子さん、フリーペーパーのハニーでこちらコラム毎日が物語をお書きいただいてます。では後半はこのお話のこぼれ話などを伺っていきたいと思いますが、はい、今回は、まあ、タイトル人に頼るのもいいことよと普段はあまり頼れることはないですか？
どうなんでしょう、あんまり自分のことよくわからないですね
うん、
でもまあなんかいろいろ聞くよりもさっさとやった方が早いかと思っちゃう方ですね。
あ、そうなんですね、実はこれはお山に登られた途中のお話ですね、
はいはい
はいはい、場所が裏六甲の仏谷峠、
はい、
これはどういうとこですか？
え、
どういうところでしょうか？かなりきつい山ですか？
渓流とかもあります、途中で、
はい、
いろいろありまして、結構坂道があって、
あ、はい、
で、
まあ、川越さんは初心者なんですよね。
初心者です、は
い、でそういう渓流と坂道のある
とか、まあ、ちょっと泥道とか、
あ、
つるっと滑りそうなとか、
あら、ちょっと苦手ですよね、
はい、まあ、その日はお天気が心配だったんですよね、
はい、
で山登りする人ってお天気にすごく注意深くて、
そうですね、命に関わりますね、まあ、
センシティブで、
う
ん、ちゃんと用意はしていきなさいよっていうことは割とうるさく言われるんですよ、で今回はあられが降ったんですけども、
はい、
でもね、私がこりゃ大変だって思うほどそんなに思ってないんですよね。あれほど言ってるにもかかわらず、
はい、
あ、これは一過性のものだとか、
あ、はいはい、
様子が読めるんですよ、天気の様子が。
すごい。
だから、あ、また違う世界を見たなって。
あ、
何もかも天気悪ければ大慌てするっていうことではなくって、
うん、
ちゃんと読んでるんですね。それでお友達の一人が山歩きじゃないお友達なんですけど、私はね、雨の中歩くのが好きっていうお友達がいらして、うん、
はい、
で庭仕事の時でもその小雨だったら平気っていう人がいるんですよ、はい、私はダメなんですね、
はい、
とにかく濡れるっていうのは、
はい、
なんかベタっとして風邪ひきそうとかすぐ思っちゃうんですよところが、まあ、この山歩きのお友達も、
はい、
小雨とか霧雨っていうのはまた別の世界なんですよね、
うん、別の世界ということは、
私は雨イコール小雨も霧雨も全部ひっくるめて雨で注意しなきゃいけないもんだと思ってたんですけれども、その彼らは、霧雨っていうのは、
うん、
なんでしょう、大自然の中の、
うん、
植物や小動物がこう濡れて気持ちのいいっていう感じ、
うん、
その人間としてじゃなくて一生命体として一個の生命体としてその他の植物と同じような境界に入り込んでしまうっていうんですか、
なるほどね、
なんか感覚の世界ですよねこれはね。
心地いいじゃん雨に
心地いい、心地いいのってあそうっていう感じで私も心地よかったんですよ。
あ、行って体験してみたら、あれだけ雨は嫌だと思って
ます。雨はイコール雨全部嫌っていう、濡れるのは嫌って思ってて、そのためにもういっぱい防水して、用意していったんだけど、ああもうこれは一過性だなっていうことが、ちょっとぐらいの霧雨は気持ちいいよっていうことが入ってたんですね。それを聞いてなかったもんで。
なるほど。
で、まあ今までね、爬虫類嫌いな人はどうぞお聞きにならないけど、
苦手な方、
森の中に入っていくとその霧雨の中にシマヘビが枝にブラーンとぶら下がってたんですね、
はい、
ものすごいリラックスして
そうです
全然顔も小さいですし、はい、長さが 2,3 メートルあったかな。それが枝のところにぐるんブラーンと心地よさそうにぶら下がって
脱力したような感じですか
私たちが写真、私が一番さっき見つけたんですけど、
はい、
写真撮りに近寄っても全然平気なんですよ。別に威嚇するわけでもなく、
はいはい、
で、まあ、リーダーの方がね、大抵マムシでも何でもみんな怖いとか危ないとか言うけれども、あの子たちはこうですよ、はい、あの子たちは攻撃じゃなくて反撃してるだけであって、
なるほど、
自ら危害を加えるようなことは滅多にない。
向こうからアクションはないわけですね。こちらから何かしたからそれにお返しして、
それは反撃なんで攻撃じゃないのよって、優しくね
可愛いリスナーさんがスタジオの前にお越しいただいたのでついちょっとそちらにごめんなさい。
いえいえ、なので、はい、私も爬虫類はちょっと苦手やったんですけど、
はいはい、
少し優しくなって、
あ
の気持ちが、
はい、じゃあご覧になった瞬間拒絶ではなくてあまりにもリラックスしているのでついカメラですか、
ブラーンと触ってて、それで私たちがもうカメラで写真撮ってるでしょ、そうするとね、別に威嚇も何もなくって、まるでロープのように八の字に描いてどっかに消えていったんです。
あ、
でもつれるやんって言ってみんなでもつれるよとか言いながら
確かに、ね、
でもねぐーっとこう八の字を作ったりなんかして、自然にそのアジサイがいっぱい咲いている、群生している、
はい、
その奥の方にスルーっといなくなっちゃったんだ。
いやー、なんかの化身かもしれませんよ素敵な、
私はでも今でも苦手ですけどね、苦手ですけど、そのこういう方たちとお友達と接するようになって少し優しくなりましたね、
少し慣れてこられたという、
そうですね、
その環境自体に。
この間もリーダーの方がおっしゃってたけど、
はい、
トグロを巻いてるマムシの横通って、うん、あら、あんたお昼寝してるのって言って通り過ぎた、何にも動かなかったよって言って、そういう感じの人たちと今お付き合いしてるから、新しい世界が開けたかなと。
だからやっぱりさっきおっしゃったように、マムシも自分のテリトリーにずかずかと来られて、そして反撃をしただけで、
反撃してて攻撃じゃないとその方はおっしゃる。
あ、
まあ、生物学的にどうこうということは難しいことは分かりませんけど、
そうなんですね、はい、でこの中にも出てくるのがなかなかいろんな景色があって、お花もねすごくいいというお話がちょっと出てますけど、
これね、春蘭って書いてますでしょ、
はいはい、
この春蘭私初めて見たんですね、
はい、
文学さんご覧になったことあります？
いや、私このお写真で初めてです。
私も初めてで、
はい、
で、ね、春蘭っていうのの名前も素晴らしいし、うつむいて咲いてるんですよ、
まあ、けなげですね、
なんて素敵な気品にあふれた花かと思って、
はい、
思ってたらこれを読んだ方で、
はい、
小さい時野山を走り回ってた男の方がいらして、
はい、
その人が、はい、これは僕たちがの周りでは、うん、鬼ババジジババって呼ぶんだよって投稿が来て
何ですかそのなかなかの、ね、やんちゃな ネーミングは。
よく読んでみるとその方のおっしゃるのは、はい、その脳とか そういう、はい、なんていうんですかね、あの狂言、はい、狂言とか脳の世界で沖縄っていうのが出てきますよね、
はいはい、
その顔にアップにするとそっくりなんですって。
へ
私もびっくりしたり笑ったり。
なるほど。なんかおひげのようにも見えなくはないかな。
そうなんですよね、
芯の部分の白いところが。
私はアップにしてみるよりも、うん、あのうつむいたところ をかがんで写真撮った程度なんですよね、
はい、
あの昔うつむいてるお花って結構多いんですけど、
スズランもそうですね、
そ、うん、それを顔を上げて、はい、それであの割り箸を横に立って結ん で、はい、それで撮ったことあるんです写真、はい、そしたら専門家の方に、はい、そんなことするもんじゃないと、
はい、
花には花の事情があるんだからって言われた言葉がものすごい好きで、もうそれ以外は無理に顔を上げたりしないようにしてるんだ。
どうしても中を見たかったら自分が下に寝そべって、
自分が下に行ってひざまずいて、ね、下から撮らせてもらえいいでしょうかっていう感じで、
はい、そうなんですね、うん、でも山に行くとそういういろんな出会いといろんな感覚をこう、うん、教えてもらえそうですね。
そうですね、霧雨のなんか優しさ、それに自分が溶けていくような感じがしました。
これは往復で何時間ぐらいの工程ですか？
だいたいいつもは4時間ぐらいですね。
4時間ぐらい、
あの10時ぐらいに出発して、はい、で頂上っていうか、まあ、お昼食べるところがちょうど
ランチされてますね。
2時間ぐらいかけて行って、はい、そっからもっと本当は山を越えて六甲を、はい、の向こう側に行く人多いんですけど、ええ、まあ、私がいるせいかどうか知りませんけど、うん、まあ、そこからまた引き返して、
はい、
帰りにどっかの温泉に寄って一日終わるっていうそんな感じですかね。
使った筋肉をほぐして帰ってこられると、
はい、う
ん、最近はどこか行かれましたか？
あの西宮と芦屋の境にある県、はい、剣谷っていうんだかな、剣谷って剣の谷、
はい、
剣谷湿原っていうのがあるから、行きましょうってあの呼んでくださって、はい、それで6人ぐらいで行きました。ここにはね、八丁トンボっていうトンボがいるんですよ。
八丁トンボ、
はい、トンボ、はい、初めて見ました。
トンボじゃなくトンボでいいんですね。
トンボです。
はい、
八丁が前につくんですけど、
はい、どんな感じなんですか？
あの長さがね1センチ5ミリぐらいなんですよ。
あ、ちっちゃいですね。
それでルビーの色がしてるんです
わ。あ、細い
小さな
細い、
それを塩辛トンボたちが取って食べるんですけど、
トンボってトモ食いですか？
さあ、なんでしょうね。あの食べないでほしいと思うんですけど、
ね、
あのそれはオスが結局綺麗なルビー色で、はい、メスはあの茶色い普通の虫みたいなトンボですね。でも本当に1センチから1センチ5ミリぐらい の、
はい、
あの小さなトンボなんですよ。
初
めて、もうこの年になって初めてっていうことがあまりにも多いんで頭の中が整理できないまま。
でもワクワクしますね。
ワクワクします
ね、初めてのことってね。で教えていただきながら、ね、
そうです、
いつも行ってらっしゃるの で
一緒に行ってくださった方がもうあの結構のプロで、あの自然観察の、
ね、すごいですね。で
昨日も行ったのよって言うんです、 そこに、
はい、
湿原にね、
はい、
あらって言って、ここにあった名前をちょっと忘れたんです、なくなってるって、
はい、
ここに4本あったのよ、こっちに2本あったのよって、その草むらの中にある特定のお花の名前を読んで、なんでなくなってんのって一生懸命探してました、結局持っていく方がいらっしゃるみたいで、
本来はダメですね、
そういうことしちゃいけないし、
ね、
もずくっていうのもなんか川に流れてたんですけど、これは見るだけね、取っちゃダメよって言って、
はいはい、
もうあの、ベテランさんたちのお話がもう素晴らしいんですよ。
ああ、そうなんですね。
みんな80超えてますよね、はい、すごいでしょ、日本の女性素晴らしい。
本当ですね。じゃあそれはあのずっと研究してらした方なんですか？
はい、
研究をずっとしてらっしゃった。
もうね、西宮 の、 あの市からもいろいろ委託受けて、なんかお仕事もしてらっしゃるし、私たちが行く、あの毎月1回行ってる宝山郷 の、 あの自然観察のリーダーは小学校にもお話しに行ったりするんだ。
あ、や
素晴らしい人ですよ。
そうなんですね。
私ね、あの本当に今こうしてこういう方たちと巡り会えたってことは、もう一生ついていくぞっていう感じ
今まではこういう、こうスポーツと言いますか、登山は苦手というふうに思ってらっしゃったから、なかなか入っていく世界ではなかったんですね。
全然です。だって恥ずかしい話、三段に山があるなんて知らなかった。
あ、来られるまでは、
はい、はい、知ってましたよ、見てましたよ。あ、でも意識の中になかったんです。感覚として、
ね、そうですね、
はい、で今は朝あの寝室から見える六甲山もまず一番最初に見ますし、あのテレビの番組もなんか自然観察のが多いですね。
結局そうなってくんですよ ね、 本当ですね。
変わるもんですね、人生ね。
いやでももともとあの大自然もお好きでいらっしゃって、
え、大自然は馬で走るもんだと思ってたんですよ自分の足じゃなくて。
あ、そうかそうか。なんか自然はお好きだったけど、はい、もう疾走する、そのもう馬に乗って、
馬に乗って走るっていう、ですから花の名前なんて何にも知らないし、あのどこの山が どうだとか、でも山登りしてる人の話によると、あの山は美しい、この山は形がいいとかいろいろ言いますよね、
はい
はい、山は山じゃないって思ってたんですけど確かに番組を多く見るようになりましたね。結構多いんですよ番組が
今は、
はい、
そうですかそして三田はまた里山がとってもたくさんあるので、これからもっともっといろんな形で、里山はやっぱり人が入らないと、あの荒れていく放題なるので、ね、ってこともお話も、ね、伺ったりもします。そんな湿原もありますから、そのあたりも、ね、
そうですよね、私湿原がこんなに多いって日本にあるなんて知りませんでした。本当に何も知らないで年取ってきたっていう感じですけど
私もあの浅くゲストのいろんな方のお話を聞いて、あの耳では聞いたことがあるなっていう程度ですけどね。ありがとうございます。さあ、そしたら、次にあの次回の秋号はどんなお話になりそうか、ちょっとよかったら予告でも
まだ何にも考えてないですね、はい、でもまあお話は感覚さえちょっと、
そうですよね、
張り巡らしてれば何かお話
が、毎日が物語というタイトルですから ね、
はい、
どの時点のね毎日のこう中で出てくるか、キャッチされるか、
今本当にハニー FM がどんなに私の力になってくれているか、文学さんに感謝いたします。
どんなもんなんですリスナーの皆さん方も楽しみにされていらっしゃいます、はい、また読者の方もたくさんいらっしゃるので、はい、次回も楽しみにしております、はい、今日はどうもありがとうございました。お話をお伺いしましたのはフリーペーパーハニー、こちらのコラム毎日が物語をお書きいただいてます、小説家の川越淑子さんのお話でした。どうもありがとうございました。